本日のメッセージはエルダースロー and レスポンシビリティ長老役割と責任と題しましてドワイオルブライトの答えをお願いいたします。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございま す。
もう1年ぶりになりました。 It's been one year。 そして1年の間に振り返ってみれば随分変化があるんですね。教会としてまた個人として There's been a lot of changes in the church here and personally over the last year。 でも神様がその守ってくれて今私たちいます。 So God has watched over us and we are here today。 だから本当に感謝いたします。 I'm very thankful。まあ、長老というのは非常に重要な役割をするんですね。Elders have a very important function in the church. And so today I would like to discuss a little bit of that. でもまずはじめに考えてみてください。パウロがその宣教旅行がだいたい50年頃です。イエス様が死んでからもう20年ちょっとぐらいとか。Just think about this. Paul was on his missionary journey about 20 years after theResurrection of Jesus Christ。
そういうことになったので、そうすれば長老は何をしたの？
What did elders do?
いいですか？教会は予算があると思います。これが献金で何か計画して、そしてどういうふうに使うか。
This church has, takes up collections and, has a budget and wonders how that money is going to be used.
50年だったらばなかったんです。
There was no budget in the first century.
今その建物は28年前に建てられて、もう建物があって、そして部分的にちょっと修理しなければならないところもあると思います。
You have this building 28 years.And things begin to fall apart and have to be taken care of. But,
this is the case of the building. Ask the question. 長老は何をしました？予算もないし、建物もないし、長老やその責任と役割はどういうことであるか。
So what did elders do? There was no building, no budget.What were the elders doing?
その手段、その団体、グループが、そのグループだったらば、その何でしょう、組織、何か形が必要です。
Any group has to have some type of form, some type of structure.
その、それぞれのメンバーの役割、それぞれのメンバーの責任、どういうことであるか、それは決めなければならない、はっきり分からなければならない。
So we have to understand what our roles are, what our responsibilities are within this group. You ask the question about the church.
キリストの教会においてもどういうことです？どういう役割？どういう、そういうことも必要です。まずはじめに、その玉の中で置いておくところはこういうことです。主、イエス・キリストが主です。
The first thing we have to peg down.Is that Jesus Christ is Lord.
Paul がそういうことを言いました。ペテコスの時が50節の日で、そういうことをしました。神は主として、またメシアとして、イエス・キリストがつけました。
Peter, at the end of his sermon in Acts chapter 2, said very clearly that God has made this Jesus both Lord and Christ.
そうすれば主イエス・キリストが主です。またその説教の中でパウロがまた言いました。そしてイエスは神の右に挙げられました。
God has placed him as at his right hand。
その意味は私たちはメンバー、教会のメンバーの私たちは神様に、そのイエス・キリストに収められています。
So we're we are ruled by Jesus Christ as a body of people, every one of us.
だけではなくて、キリストが神様、その教会の頭です。
Jesus is head of the church. エペソ1章、そういうことがはっきり書いておきます。頭として教会にお与えになりました。 God has appointed Christ as head of the church。 またコロサイ人の手紙の中で同じように言いました。巫女はその体である教会の頭です。 Even in Colossians He is the head of the body of the church。だからイエス・キリストが私たち一人一人の衆、また頭、そして衆の場合はその頭としてその指導するんです。私たちはイエス・キリストに収められているし、また導かれています。 So we are ruled by Jesus Christ. We are led by Jesus Christ in this body, the church。 ガラテヤ3章の28節、皆さんはよく知っていると思います。 Galatians 3:28, I'm sure you're very familiar with it。 こういうことです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由の身分のものもなく、男も女もありません。あなた方はみんなキリストイエスにおいて一つだからです。 There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female. We're all one in Christ Jesus。イエス・キリストがその収められているし、また導かれています。So we're ruled by Christ and we're led by Christ。だからキリストがキリストにおいては一つの体です。We are one body in Jesus Christ, the church。でも教会の組織を考えれば、主の人々のイメージがこういうイメージです。When we think about the structure of the church, many times we have this image. キリストがあって、その下にその長老があって、その下に執事があって、そしてその下に教師、また牧師、その伝道者とか、そしてメンバー、そういう形を考えています。Sometimes we think of it in this way, that Christ is the head and then we have the next rung as the elders and the next rung as the deacons and the next rung. でもこれはガラテヤ3章の28節に合ってないと気がします。But I feel like it doesn't accord with Galatians 3:28. このイメージがガラテヤ3章の28章に合っている気がするんです。私たちは同じ地です。同じレベルです。でもそれぞれがちょっと違った形、違った役割をする責任を持っています。だから手前に私はあなたを治めるわけではなく、イエス・キリストが私たちを治める。私は手前に助け合うことです。長老を選んで、そして長老がそういう役割をするんです。 But I think this image of the churchfits better in Galatians 3, that we're all one, we're all on the same level, we just have different roles and different responsibilities. We choose elders, but they serve among us, not over us. That's an important point to remember. Paul and us on the 宣教旅行に出かけました。14節、14章、使徒行伝14章のところであちこちに行って伝道して、そして教会が始まりました。 So Paul goes on these missionary journeys and he goes into the cities and he starts churches, establishes congregations, and then he comes back through those congregations. そして戻ってきてその弟子たちを力つけ励ましました。またその信仰に踏みとどまるように励まします。 He encourages them to remain true to the faith that he's taught. また教会ごとに長老たちを任命しました。 He appoints elders in every church. そのグループはその責任や、そして役割がはっきり分からなければならない。テトスはそのクレーテのところであったんですが、そしてクレーテで仕事がまだ足りないんですね。まだ終わってない。残った仕事は町ごとに長老たちを立てなさいとパウロが命令しました。そしてそのテトスの役割、その責任、仕事はそういう責任仕事です。 So Paul tells Titus that there's still something left in the work that you're supposed to do, and that is to go back and to appoint elders in all of these churches. ここでエフェソ教会の長老たちが呼びまして集まりました。 So Paul calls the elders from Ephesus and brings them together. その話の中で自分のことについて話しました。知らせました。 Paul tells them some very personal things. もう二度と会わない。 We won't meet again. もうみんながっかりしてその悲しい泣きました。 The people were very, very sad to hear that.もうそれだけではなく、その長老の役割に励まされました。He encouraged them in their role as elders.使徒行伝2章から、その長老の役割、また責任について勉強してみたいと思います。パウロが3つの言葉を使って、そして長老の役割とその責任がその明らかにします。There's three words that Paul uses in verse 28 that gives us an image of the role and responsibility of elders. まず最初にそのプレスビテリオス、その新共同訳、また新改訳、また口語訳のところで、その長老という言葉で訳しています。In the English translation, this word presbyteros is translated elder. 意味は年老いたものです。年が老いなものです。百字典、古字辞典を引くときは、その50歳以上の方と書いてある。だからもし50歳以上だったらば年老い、その長老。でも実際その意味が年老いのものです。I looked at the Japanese dictionary. It said anybody over 50 was an elder. So, you know, an older person. So, if you're over 50, then you fall in that category. But it really means anyone older. 私たちはその横田基地の教会にそのしばらくの間に通いまして、そして日本にいる間に。そして私たちは30代に入ってからもう年寄りとみんな思っているんです、まあ、みんながその20歳19歳から25、6歳までのものだから私たちに向けてもう年寄りだと、だから30何歳になっても長老の年寄りと見られていました。 When we were worshiping at the military church at Yokota, we were in our 30sAnd all the people, the members there, looked up to us as older people, even though we were in our 30s. They were in their late teens and early 20s. So, ちょうどというのは、年老いの方で、場合によってちょっと違うんですよ。でもその意味は、経験があるという意味です。When we think about elders, we think of people who are experienced. 経験がある。長い間に生きていろんなものにぶつかっていろんな経験がありいろんなこともなりました。So they've lived a long time, they've run into a lot of different things and they've learned a lot from life. テモテ第一の手紙三章のところで長老のことについて話したんだけど、パウロが言いました。信仰に入った間もない人ではない。It can't be a recent convert.Recent, その入った間もない、どういう意味か、1年か2年か3年か5年か10年、15年、どういう意味か、その団体、そのグループが決めるだと思います。So, what does it mean to be a recent convert? Is it 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 15 years? It really is determined by the group what they mean. What a recent convert. でも、その長老という意味が、その成熟。Mature, 安定した生活、stable、そしてその模範になる、an example。そういう人が長い間に生きて、いろんな経験にあって、そしてまだ信仰が強くて、そしてその方が何か模範があって、そして安定している、そして教会にその stability 与える、そして安定性を与えることもできる。
So an elder, when we think in terms of elders, we think of someone who is mature, who is stable, who can be a good example. 20年代の方が結婚したばかりで、そして仕事も安定していないし、家族もないし、そういうちょっと不安な、悪い意味ではないですが、でもその時期がそういうちょっと不安。If you're in the 20s and you just got married and you don't have a family and your jobs are, it's kind of unstable. でもだんだん年を取ればもう安定している。Become a little more stable. So ちょうど役割と責任を考えれば、やっぱりそういうような人が必要だと思います。次の言葉が、エピスコポス。エピスコポス is the second word we choose. これはその、管理者と訳しています。It's translated overseers. Some of the older English translations may use the word bishop there. この意味はその、見張る、管理する、指導する。It has the idea of guidance, a guardian, or a superintend, or to guide. だからその長老の役割がそういうような役割をするんですね。This is what an elder role seems to needs to be. またテモテの第一の手紙のところで、自分の家族をよく治める。Timothy tells him that he must manage his own household well. He needs to 守る、そして管理する、そして指導する、そういうことも含まれている。It means that they take care of their family, and they guard the family, and they protect the family, and they guide the family. グループを守る責任を負います。They take the responsibility for guarding the group. 若手の例を出せば、if you think in terms of a household, 私の場合で、その家庭が、うち、お掃除とか洗濯、そしてそういう子供のことを、それ考えれば、お母さんの方が見張るでしょ、守る。So if you think in terms of cleaning the house and the clothes and taking care of the children and things of this nature, the care of the home, you always think of the mother as a member. So the children can be carefree and the goshujin can go to work and make money. Okay? そうすればそのお母さんがうまく仕事を責任を果たすならば、子供たちが遊んだり勉強したりすることもできるし、ご主人が出かけてお金を儲ける、そういうことができるんですか。それと同じようにその長老がその面倒を見る、そして守る、そして治める。だからその教会のことがよくわかるんです。その一つの部分だけで、部分的にではなくて全体を守る。So the elders are not concerned about just one little segment, but over the entire group, the entire family. The group と一人一人の状態を保護する。だからそのグループだけではなくて、一人一人一人一人のことが分かって、そして守る。So he's concerned about the group, but he's also concerned about each individual and knows what they need.からエペスコポスという言葉がそういう意味が含まれている。So this is the, some of the meaning that is contained in this word, to oversee, to guard. もう一つが、これ名詞ではなくて、それは動詞なんですけど、その前の二つの言葉が名詞なんですけど、これは動詞です。The first two words were nouns. This is a verb. ポエマイオン。ポエマイオン。す。と訳しています。羊を導いて世話する。で、共同訳 translates it。共同訳の場合はその世話をさせる。新海訳の場合は牧させる。In English we translate it be shepherds or shepherd。 意味はその同士がその牧する、
守る、世話する
ということ。名詞は牧師。
If we call it a noun, if we turn it into a noun, we would use the word pastor.
テモテのところでよく教えることができる。
In Ephesians, the elders are told to be able to teach.
よく教えることがその栄養を与えること。
It means that they're able to feed the flock.
説明することもできるし、そしていろんなことも教えることもできる。
It means that they can explain why certain things are the way they are and also feed the flock from the Word of God.
面白いことなんですけど、エペソ4章の11節のところで、その牧者、教師という言葉が2つの言葉が出てきます。でも、その言語だったらばその2つの言葉が同じ人を指していると思われています。
These two words seem to be in the original language pointing to the same person.
そうすればその長老が教えることができる。その牧会する、世話をする、その栄養を与える。
So the elder is able to teach and to feed the flock from the word of God.
もう旧約聖書の皆さんがよく知っていると思います。詩編の23編。
You're familiar with Psalm 23.
これは牧者、その牧するの仕事がよく説明しています。
It explains very well the role and work of a shepherd.
青草の原に休ませる。
It lay down in green pastures.
それを食べさせることです。非常にいいところに導いて、あそこでその栄養のあるその草を食べさせる。
So it means that they lead them to very good pastures where there's a lot of nourishment and they feed them from those pastures.
またその憩いの水のほとりに
leads us by quiet waters.
あそこでその飲むことができる。また栄養のその世話をするの意味も含まれている。正しい道に導かれる。
Means they teach the right path of righteousness.
だから正しい道が教える。また自分で歩んで模範になる。
Means that they teach the right path and follow the right path and become an example.
共に行ってください。
You are with me.
だからその教会、その長老がその群れの中に入っている。外に立っているいろんなことをその指しているわけではなくて、その仲間に入ってそして導いている。
So the elder is not on the outside pointing this way and that way to the flock. He's in the flock, leading the flock.
共に行ってください。You're with me. 一つのアメリカの本なんですけど、皆さん知ってるかもしれないですが、Smell like sheep. They smell like sheep.長老たちが羊の匂いをするというタイトル。その意味が一緒に生活している。同じ悩みを持っている。同じ経験にあっている。I smell like sheep. 同じ匂いをする。そして力つける。They comfort me. 励ますことですね。頑張ってください。一緒にしましょう。And they anoint my head with oil. 頭に油を、香油を注ぐ。
強く与える
。強く。そういうようなイメージがあるんですね。その一つの言葉が出てきます。ヨハネは一番いいところで、ヨハネ10章のところで、イエス様の話だったら、私たちは良い羊飼いと言いました。それイエスキリスト。羊は羊飼いの声を聞いて分ける。
The sheep listen to the shepherd's voice.
だから教会の人々がその長老がいるときだ、そういうような方が役割をする人がいるとすれば、その声が聞く従うはずなんですけど。
So people who are in a group that have leaders such as these will want to follow, listen to their voice. Shitsuji kai wa shitsuji no namae wo yonda. He calls his sheep by name. Dakara hitori hitori shiteru wa. They know every one of those. America no kyokai wa 1000 nin ijou no kyokai da to hijouni komaru desu ne. Chōrō ga hijouni nayande imasu. Chōrō ga watashi tachi no tonari no kyokai da to mo 1200 nin gurai no kyokai de. Soshite sono chōrō ga 20 mei gurai. Soshite 20 nin wakete kyokai wa wakete, soshite jibun no chisai mure ga yoku shiteru. We have a church, a neighboring church that's about 1100 members, and they have 20 elders, and they divide the church up into smaller groups so that they will know each one by name. Dakara hitsuji kai wa hitsuji no namae wo shiteru. Yobu koto wo dekiru. Mata hitsuji no tameni inochi wo suteru. He lays down his life for the sheep. Chōrō tachi ga jikan wo kakete kyōkai no tameni ironna koto suru. O irori suru koto. そのカウンセリングすることもしない。そういうような役割が非常に大事なことです。そして命を、自分の人生をかけているその人々と。They lay down their life, they pray with people, they counsel people, they mourn with them. They give up their time for that. まあ、パーキアミの場合はその長老が5人います。それぞれが仕事を持っているんです。それにしてもまた人々と集まる時間が十分作ります。We have 5 elders at Park Avenue. They all have jobs, but they give their time above that for the flock. そして羊をしています。They know their sheep. 考えていること。どういう悩んでいるかと、どういうことにぶつかる、今はどういう状態になるか、よく知っているんですよ。So the elders know where the sheep are, and what they're doing, and what they're engaged in, the problems that they're facing. だから長老、あるいは監督者、あるいは牧師の役割、責任が、その3つの言葉から学ぶことができると思います。経験者、年老いな方、模範になる方、またその見張る、指導する、管理する。So they're an experienced person. They're older in years. They're an example. They watch out for and instruct and supervise the body. 牧師、世話する。They shepherds. They feed the flock. 変のイメージではないと。人々の上に立ってそして命令をする、そういうイメージは絶対ないんです。It is not an image of authority. Standing above people and commanding them to do certain things. It's not anything like that. 献身のイメージ。グループのために自分を捧げる。It's an image of service, of self-giving for the group. 給料をもらわないんです。They don't earn any.そして奉仕者のイメージです。グループのために奉仕するんです。They serve the group. It's an image of service. 私たち同じ地位でしょ。イエス様がその上に立っているんです。役割が、長老の役割を選ぶとき、入るときには、そういうイメージがあると思います。献身とか、そして奉仕するイメージが強いんです。So we're all one in Christ. And if we choose the role, or if we're appointed to the role of elder, then we take this role of self-service and this role of self-giving as part of the body of Christ. Petro がもう長老でした。Petro、第一の手紙の中で、その大牧者、イエス様を指して大牧者と言いました。Peter was an elder in the church.And in his first epistle, he talks about the chief elder. The chief elder. 大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。 ペトロが長老として長老へ話しています。大牧師が来る。
Peter is an elder talking to elders and he says when the chief shepherd appears you will receive the crown of glory that will never fade away。
大牧師。ヨハネ10章の15節では羊のために命を捨てる。それは私たちの大牧師。
そういうイエス・キリストのこと。 Our chief shepherd laid down his life for us, gave himself for us。
それを私たちは忘れてはいけない。
We must never forget that。
私は羊のために命を捨てる。誰か取ってしまうというわけではなくて、私自由に捨てるということ。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるため。だからイエス・キリストが来る目的が私たち本当に良い人生を耐えようとするため。
This chief shepherd that came, he gave his life for the sheepAnd he came that we might have life in heaven and life.
だから私たちがそういう大牧者の群れに入りたいわけです。その家族の中で生まれたいわけです。
We want to be born into this group. We want to be a part of that flock. The one who gave his life for us and wants to give us an abundant life.
その命をかけた大牧者。またその私たち本当に豊かな人生を耐えようとして牧者の群れに入りたい。もし入っていなければ今日ぜひぜひその大牧者の群れに入ってくるし、
If you're not a part of that flock, I hope that you will。